この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
やはり日本にとってものづくりっていうのはなくてはならないと、はい、いかにインバウンドが入ってきて観光があってもさすがにものを作って輸出して売ってですね、外貨を稼がないとなかなか原油とか食料品買えないということだと思うんですけど、そのものづくりをですねやってる企業を今日ご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが証券コード7318東証グロース上場セレンディップホールディングス代表取締役社長兼 CEO の竹内ありさんにお越しいただいています。竹内社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
セレンディップホールディングスは東証グロースに上場しており、現在株価1000とび52円1単位10万円少しで買えます。名古屋市中区錦にですね本社がある中堅中小製造業に特化した事業投資会社として M&A、 これを活用しながらですねものづくりなど3つの事業を展開する企業グループです。自動車部品メーカーを中心にものづくり子会社を束ね、ロボットの導入や AI による生産の効率化を進めるほか、事業承継をですね総合的に解決するトータルソリューションカンパニーとして100年企業の創出を目指しています。まあ、御社はものづくり、IT プロフェッショナルソリューション、インベストメント、まあ、3つの事業をされてるんですけど、コロナ禍で最も売上高が大きく9割を超すですね、このものづくり事業についてちょっと御社の概要を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まあ、私どもセレンディップホールディングスはですね、このいわゆるこの世界で競争力のあるものづくり分野を中心に、はい、あの事業承継という形で、うん、まあ、あの高齢のオーナー様からまあ我々引き継いで、まあ、M&A という形を取るんですけども、引き継いでまあその会社のまあ次なる成長を作っていくということをやっております。で特にですね、このものづくりってまあ大きく分けて僕らの中で2つございまして、はいはい、まあ、1つはやっぱり量産系のものづくり、まあ先ほどのお話の通り自動車部品業を中心とした量産系のものづくり、そしてもう一つがですね、個別受注生産のものづくりということで、まあ、それぞれ特徴がありまして、量産系のものづくりに関してはやっぱりこの安定的に成長する、非常にこうあのじっくりと腰を据えて経営ができる会社になります。で一方でこの個別受注生産系のものづくりというのはいわゆる高成長で高収益な分野なんですね。まあ、なのでまあメインはやっぱりこの安定成長するこのいわゆる量産系のものづくりを中心にしつつも、こういう高成長高収益の分野のものづくりというのにも積極的に投資をしていってるということになります。
なるほど、はい、その中で先ほどおっしゃられた自動車部品メーカー、やっぱりこれがまあ収益の基盤であるということだと思うんですけど、どんな特徴ある技術や強み御社お持ちなんでしょうか。
そうですね、あのいわゆる車の中で言っても、まあ、大きく分けて、まあいわゆるパワートレインと、はい、外装と内装って、はい、まあ、車で言うと大きく分けて、はい、3つぐらいの分類ができるんですけど、うんうん、まあ、我々、特にこの外装内装の部分にはかなり力を入れて、はい、投資をしていってます、うんうん、というのも、うん、やっぱりこれから大きくこのパワートレイン系は変わっていくんですよ ね、
そうですね、エンジンから EV とか
おっしゃる通りです。
変わっていくと、はい、やっぱパワートレインの部品も変わりますよね。
おっしゃる通りです。まあそういったこともありますので、うん、まあ、そういう意味だと変わらない部分というのを中心に我々は、はいはい、
確かに外装内装だと EV だって、はい、外装内装椅子がないわけじゃなしということですよね。
おっしゃる通りです、うん、まあ、その中で、まあ、我々はそういった技術を磨いてきている企業というのを、うん、基本的にはこのグループの中に入ってきてもらっているというところですね。
なるほど。で事業承継型の M&A によってです、ね、グループ化された企業が多いということなんですが、グループ入り後にですね、マネージメントとか再生の進め方どのようにしていくんですか。
そうですね、まあ、基本的には我々このプロ経営者をそのまあ当該企業に送り込むというのを基本にはしているものの、はい、やっぱり会社によって課題って全然違うんですよね、うん、まあ、当然この社長がご引退されるケースもあれば、うんうん、社長は継続したい、継続して経営していきたいんだけれども、うんうん、その右腕左腕人材がいないというケースであったりですとか、うんうん、まあ、その本当にその、うん、 企業が持っている課題を解決するために我々は体制を整えて、このグループ入り後のマネジメントを展開していってるという形になります。で、まあ、その中での一番の特徴って、やっぱりこういわゆる見える化と見せる化って僕ら呼んでるんですけれども、やっぱり経営の状態、その会社の置かれてる課題感というのが見えてないケースって結構多いんですよね、不思議なことに。まあ、言い換えるとすごくこう勘とコツと経験だけで経営してる会社が多いものですから、まあ、そういったものを僕らは見える化といういわゆるデジタル化していって数字として把握できるようにしていくということと、もう一方でそれを従業員と共有していくということをやっていってます、今までですとどうしてもこの経営の部分に関してはブラックボックス化された、オーナー企業なんかが多いんですですけど、まあ、そういったことをいわゆる透明化を図りながら従業員と共有しながら、改善をどんどん会社の中でムーブメントを起こしていくということをやってますね。
本社の場合、例えば中に入っていただいた企業、これ結構統合と M&A した後、入った後、あれですね、合併とか結構されてますよね。
そうですね、やっぱりこのシナジーというのを、まあ積極的に推進をしていってます、まあ、その中で究極のシナジーってやっぱ一つになることだったりもするんですね。なので、まあ、一つに会社をして、より効率的効果的な経営を図っていきたいと。なかなかやっぱり中小企業一社一社では今後生き残っていけるのがすごく難しい状況にもなってきますので、やっぱり優秀な人材の方をより多く、採用したりですとか、雇用できる環境を作っていったりするのも、ものづくりにおいて非常に重要なポイントになってきてます。
なるほど。で、御社の成長ドライバーの一つとして生産現場の自動化 DX が挙げられると思うんですけど、 AI や IoT ロボット活用、どのように推進して生産性向上するのか、ちょっと具体的に教えていただきたいんですが。
そうですね、先ほどのお話の通り、経営もそうですし製造の現場もそうなんですけど、やっぱこの寛骨経験というんですかね、いわゆるこのアナログの部分というのが、俗人的でアナログの部分というのが今までの日本のものづくりだったわけですね。がゆえにこの職人というのがいっぱい育ってきたというのもあるんですけれども、なかなかやっぱりこれが汎用的にこう大きくなっていかないというのはありまして、人に依存してしまってなかなか成長できないというのが今までの状況でした。我々これをどんどんデジタル化を推進していって、いわゆるロボットであったり AI であったり IoT に、それを置き換えていってるというのが一番大きいポイントで、例えばなんですけれども、我々のグループ企業の三井屋工業という会社の東北工場を、新しく新設することになりまして、そこの新設する際に、私がお願いしたのは基本的に無人工場というのができるのかというチャレンジをしてみたわけですね。今までは何十人という形でそのものづくりを作ってた、ものを作ってたんですけれども、それをゼロにできないかということでチャレンジをしました。結果としては基本的にほぼ無人でオペレーションができる工程を作ることができて、今機械がアーム型のロボットですとか、ルンバみたいな AGV と言われるものであったりですとか、どんどんこう動いていって、誰もそのものづくりの生産現場で手を動かしたりしてなくて、どちらかというと人は頭を動かす方に変わっていったっていうのが、一つの事例ですかね。
で、そうするとあれですよね、生産性もアップするし、コスト面でもかなり戦える形になりますよね。
おっしゃる通りです。本当に競争力をどうつけていくかっていうところで、例えば価格競争力もそうですし品質もそうですし、一方で人はやっぱりこう頭を使う部分に集中して、手を動かす部分はもうロボットにやってもらいましょうと、頭を使う部分は人がやっていきましょうという形で、非常にきれいな炭焼きができたというのは一つの大きな事例だと思っています。
あと御社の場合、この海外事業や新しい技術導入、今後のやはり、展望をちょっと教えていただきたいんですか。
そうですね、我々、こうやって多くの M&A 事業承継をさせていただく中で、海外に拠点のある会社さんというのがどんどん増えてきてます。なので今海外売上でいうと 30% を超えておりますし、従業員比率でいうと 40% ぐらい外国人になってるっていうのが今の現状です。そうした中で、今まではどちらかというと日本のお客様の海外の進出を、いわゆる同伴していたような状況で、海外においても日本のお客様比率って非常に高かったんですけれども、今後は海外のお客様ですね、例えば自動車メーカーで言ったらテスラさんであったりですとか、そうしたところですよね、我々がお客様になるような、提案活動、営業活動を展開しながら、そういったところを増やしていきたいなというふうに思っております。
なるほど。 御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか。
そうですね、やっぱりまだまだ、我々、万全な状況ではなくて、まだまだこの生産性を上げたり品質を上げたり競争力をつけていかなきゃいけない部分というのは、伸びしろというんですかね、伸びしろというのはまだまだ十分にあると思ってます。そうした意味でやっぱり僕ら中堅の変革、中堅ものづくり企業の変革をずっとドライブしてきてるんですけれども、やっぱりこのロボット AI の活用の範囲を広げていくっていうんですかね、加速させていきたいなというふうには思っておりますし、やっぱりこの世界で戦っていける体制をどう作っていくか、本当もっと言うとこの5年が勝負だと思っておりまして、もしそれができるようであれば我々は世界で戦っていけるものづくり企業というのを、作り上げることができるというふうに思っております。
今年にはあれですよね、新しい中期経営計画、これも策定されるんですよね。
そうですね、ちょうど前回作った中期経営計画が、非常にありがたいことに1年前倒しで達成することができました。
3年計画が2年でできちゃった。
おっしゃる通りです。なので、新しくちょうど2年、本来で言うともう1年あったんですけれども、作り直して新たな中計という形で、まだ正確なことは言えないんですけれども、1000億を目指そうと、売上高1000億を目指そうという形の新しい、前期で
言うと500億円ぐらい、
前回500億ですね。なのでもう倍の、
3年で2倍、なかなかアグレッシブですけど、やり通すぞと、
やりきれるというふうに思っております。
なるほど。はい、最後ですね、まとめさせていただきますと、セレンディップホールディングスは事業の継続に悩んでいる中堅中小の製造業を近代化し再成長させる日本ものづくり再生ファンドともいえる存在です。グループ入りした後は経営を刷新し、ロボットや AI によって自動化 DX 化することで利益率を向上、 M&A 後のマネジメント強化を徹底する日本有数の実業型ホールディングスになります。推進中の中期経営計画の最終年である2027年3月期の売上高500億円の達成を前倒しできたので、その次の中継では売上高1000億円を目指すために、去年12月に組織再編を発表するなど成長が加速するセレンディップホールディングスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード7318、東証グロース上場、セレンディップホールディングス代表取締役社長兼 CEO の竹内ありさんにお越しいただきました。竹内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。